この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第215回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明澤と、
ボスこと、コウツカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、春になってきました。
うん。
日中ちょっと暑いぐらいですけどね。
だね。でも朝晩が涼しいからね。そうね。風邪ひくよね、またね。
今日もまた T シャツ1枚でフラフラしてるから。
まあね。まあ、しょうがないんですよ。
更年期ですか？
うるさいよ。更年期じゃねえよ。
あ、そうですか。
今日は草取りやって疲れたから、どうしようかなと思って、パーカー持ってこようか持ってかないか、そこまで気が回んなかったんですよ。
いや、ま、いや、そう？
もう疲れちゃったんだ今日は。久々にまた、いろいろやったから疲れちゃったんだ。
ああ、そう、
うん。
で、同世代のセシルを、追っかけ回して、無理ぐり走らせてた。
そうだよ、当然ですよ。あいつは走らなき
ゃ。ね、もうほどほどよ、もう、お年頃的に。ボスだってほどほどでしょ。サッカー行ってさ、周りから走れ走れって言われてるのと一緒だよ。うるせえって。
でもさ、でも、フルで走ってるわけじゃないからさ、だいたいこう最初にこう、ポトポトポトポト走ってるじゃん。
もうだから疲れてきちゃってんじゃない、せっちゃん。
いや、いつもじゃん。
もともとでも、まあ、ゴールデンとかってすっごい速く走るタイプの犬種ではないじゃん。
うん、ないけどさ、少しはちょっとはダッシュとかさ、した方がいいんじゃねえかなと思ったからさ。
少しね、うん、違う、今日はハードだったよ。見てる限り。
そんなことないよ。だって10分か15分くらいじゃん。
もっとだよ。結構長いこといたじゃん、今日は。いつもそんぐらいだけど、今日はハードそうだなって思って。もう多分今頃もうへそ天で爆睡ですよ。夢の中でも追い立てられてますよ、きっと彼女は。
ちょうどいいんですよ。ちょうどいいんですよ。
かわいそうに。
ね？
いやいやいやいや。ねえ、まあちょっと体が動かしやすい時期にはなってきましたけど。
そうですな。
私もね、少しちょっと運動をしなきゃいけないなと。
そうですね、それ
は。日々思うんですよ。ねえ。ちょっとヨガあたりをやってみたいなって、本格的に。私もほら、骨格悪いじゃん。
やった方がいい
ん
じゃないですか、う
ん。言い方間違えた。骨格も悪いじゃん。ちょっと、年齢的にあんまり激しい有酸素運動とかってきついからさ。うん。プールとか行こうかな。泳げないけど。
ああ、歩くのもいいかんね、うん。負荷がかかるから。
ね
まあ、あと、体重のね、あれが軽くなるから。
そうそう、膝も悪いからさ。
うん。
若い頃の怪我でね。ま
あ、でも、ヨガだとね、うん出張でヨガってやってるのそれともあれかヨガ教室。
ヨガ教室。慣れてくればね、自分でできるようになるんだろうからさ。なかなかね、ちょっと体を動かしたい今日この頃ですよ。
頑張ってください。
まずはラジオ体操からだな。
そうだ
な。いつも言ってる気がする、ラジオ体操。うん、まあ。
俺はもう草との戦いがあるから。
そのためにラジオ体操とかした方がいいんじゃない？ボスだって体、骨格も悪いんだから。
うるさい。まあそう、そうなんですけどね。
う
ん、
そうよ。
頑張りますよ。
頑張ってください。草と格闘してるのは私たちも格闘してるからさ。一応ね。頑張っていきましょうよ。
でも、頑張りましょうよ。
だいぶ減ってきましたからね、はい、雑草も。
まあ助かりますよ、ドッグランなんかは、ありがとうございます。
頑張りますよ、いつも快適に使わせていただいてるんでね。まあそんな感じですけれども、今週も進めていきたいと思います。はい、はいはい、というわけでまずはですね、こちらのコーナーでございます。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。今回、ザ・ページ、気になるニュースをわかりやすくさんからお借りしまして、犬はいつ人と暮らし始めた ?50 年ぶり発見、風変わりな犬から探る家犬起源をご紹介させていただきたいと思います。またね、こういうの新しいの出てきたねと思ってウキウキしちゃうんですけど。
うん、
本編をお借りいたしますと、人間の身近な動物である犬はペットとしての歴史も長いと見られます。しかし、いつからどのような進化をたどり人と暮らす家犬となったか、その起源ははっきりと分かっていません。古生物学者の池尻武人博士、アメリカアラバマ 自然史博物館客員研究員とアラバマ第一質科学部講師が最新研究について報告しますということなんですが、
うん、
ニューギニアの不思議な犬たちということで、まず、括弧自称多少問わず愛犬家の方に尋ねてみたい、ニューギニアシンギングドッグという犬種をご存知だろうか。知ってる？
知らない。
私も知らない。
うん、
また戻りますと、うん、尖った顔先と耳、短めの薄茶色がかった体毛など、日本の柴犬か狐のような入れ立ちをしている。体高は約46センチ、体重14キロくらいまで成長するので柴犬より少し大きめの中型犬だ。柴犬と比べて手足も少し長めで、全体的にスレンダーな感じの体つきをしている。歯は多数存在する犬種、各品種の中でもかなり大きいとされる。首や背中の柔軟性が犬としてはかなり高く、一見風変わりな犬としてその存在が知られているっていうことなんですよ。って。ちょっとね、これだけ聞いてみると、縄文犬、柴犬のご先祖様だって言われている縄文犬に近いのかなっていう感じなんですよ。うん、まあちょっとサイズ的には、大きめなのかもしれないんですけど、昔の縄文犬って言われる柴犬の元祖みたいな子たちは、鼻、こう、マズルがキュッてしてて、手足も長い。結構コロコロしてるじゃん、今時の柴って。
うん。ですね。
なんかそれに近いのかなっていう古代犬種ですよね。
うん。
で、本編引き続いてご紹介しますと、この犬を日本で見かけることはほとんどないはずだ。現在パプアニューギニアの島々とインドネシア西部にわずかな数の個体、約500頭以下が確認されている。この犬の一番独特な特徴として、その鳴き声である。名前の通りコーラスのような独特な声を、特に複数の個体が集まった際に立てる。百聞は一見にしかず、下手にここで説明するよりは実際にビデオなどを通してこの歌声を直接聞いてみることをお勧めする。リンクがしてあるんですけどね。まだちょっと私も聞いてないんですが。で、このユニークな犬のほとんどがニューギニア一帯のジャングルや山岳地の原住民と共に生活している。多数他の犬種との混血種もいるはずだ。特に野豚狩りなど狩猟に非常に役立つという。こうした半野生の習性はアパートで飼うにはふさわしくない犬種だろう。もっともですよね。近所の野良猫にすぐに飛びかかるかもしれない。そして真夜中に突然コーラスを始められたらかなりの近所迷惑だ。そらそうだっていうね、うん。こういう犬がいますよっていうのが、
うん、
ちょっとね、このコーナーで説明するより長いんですけど、うわーっと書いてある、うん。で、途中の本編なんですが、例えば家犬は進化上いつ頃、先祖である灰狼狼と枝分かれして独立した亜種として出現したのだろうか。1990年代後半に行われた MDNA データによると、13万5000年前頃、両者が進化上枝分かれしたというデータが報告されている。で、そういったことが、こう、バーって、もうちょっとね、
バーって、
って
、まあ、相当長い文章なんですよね、これは。
すっごい長いんですよ。
うんうんうん、
っていうのが書いてあるから、うん、いろんな説があるじゃないですか。犬って、さっき言ったね、灰狼狼からとかっていうのもあるけど、
うん、
なんか違うんじゃないかっていうね。その、犬の行動って狼の子犬の頃の行動をするから、ちょっとかなり昔なんじゃないかとか、実は違う種類なんじゃないかとか、いろんなこう話が出ているところの扉の一つになるじゃないかな。これ しかも、最後、本編の締めくくりも、犬の進化の歴史はかなり奥行きが深く興味深い。そして個人的な過去研究対象としての思い入れもあるので、書き始めるとかなり長くなる。また折を見て今後もいくつか取り上げてみたい。まずはオープニングということで、大まかな流れをここにまとめさせていただいたっていうことなんですよ。ちょっとね、知りたいよね。
うん、まあ、いろんなね、説があって、いろんな考え方があるから、うん、まあ、自分なりにね、これまた、思ってみるのもいいよね。
ちょっとね、この辺を認識していただきつつ、なんだろうな、結構さ、私、こう、仕事的に、葬儀の方だと、こう、なんか、ほんわかした、ファジーな部分を扱うじゃない？人の心とか。
うんうん、
でも、 やっぱりそれをこうきちんと裏付けるために科学的な要素っていうのは絶対必要で、あの研究の結果とかね、だからそういうのがあるからなんかこういうのが好きなのかもしれない、うん、と思って今回はご紹介をさせていただきました。
なるほど。
ざっくりでね、読めよって話なんですけど、読んでると終わっちゃう、うん、今日。
これで終わるね。
これで終わっちゃうんですよ。うん、なので。
まあ、端折ってやりましたけどね、皆さんちょっと読んでいただいてですね。
面白い。
いろんなこと書いてあるんで。
思います。うん、ああ、犬ってそん、でも考えてごらんよって、13万年後、前からだよ。何13万年って。
よくわかんないね。
わかんないよね。
よくわかんない。
そんぐらい昔から一緒に生活してたって、犬ってすげえって思うよね。
ね、ダーウィンの進化論とかね、うん、ダーウィンの種の起源とかの第一章に家畜化にかける異変とかね、うん、そんなところまで出てくるわけだからね。
そうだよ。
いろんな研究者の方がいろんな研究をされてるんで、
うん、猫も密接だけど、
ね、一概になかなかね、まあこれを読んでいただいてですね、いろんな興味を持っていただければね、
はい、
また面白いことがわかるんじゃないかな
と思います
ね。
はい、というわけで今回はですね、はいはい、ザページ気になるニュースをわかりやすくさんから、うん、犬はいつ人と暮らし始めた、50年ぶり発見、風変わりな犬から探る家犬起源をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。また今回もちょっとウェブ上からお題をお借りしてご紹介していきたいなと思うんですけれども、今回もボスからいきます？
いきますか。はい、どうせ神々になるから、時間がね、足んなくなっちゃいますから。
そんなことないですよ。
いやいや。もう自分のことは分かってますんで、頑張ってやってるんですけど。
噛んでもいいんで、文章を丁寧に読んでいただけ
うん、頑張ってやってるんですけど、違うんだよ。先読みしちゃうんだよ。
焦んなくていいから。
一生懸命言うよ。そうなんだよ。わかってるんだけどさ。わかっているんですけど。じゃあ、私の方からね。はい、よろしいですか、はい、今回私でですね、ちょっと気になるところをですね、紹介させておこうかなと思います。今回はですね、ペットモローさんからですね、お題がですね、犬のハテナということで、はい、愛犬が布団に入ってくる理由って、分けてって、はい、いうことですね。はい。愛犬が布団に潜り込んでくるのに可愛い理由がありました。ということなんですけども、はい、本文の方から紹介させていただきますと、愛犬の姿が見えず探していると、寝室の脇、隅で寝ていたり、飼い主のベッドの上で、すやすやと眠っている姿を見ることはありませんか？また、自分が寝ている布団に愛犬が潜り込んでくる経験をした人も少なくないと思います。ということなんですけども、うん、ですね、そもそも犬は、布団をかぶって寝る習慣はないはずなのに、なぜ自ら布団に潜り込んでくるのでしょうか？その理由の一つに、大好きな飼い主の匂いがついた布団は、犬にとってとても安心できる場所になっているということが挙げられます。野生の時代、硬い地面の上で寝ることも多かった犬が、布団のふわふわの肌触りとまるで飼い主に抱かれて眠るような安心感を得ているのです。また、保温効果を求めている場合も、寝ている間は体を動かさないので、どうしても体温が下がってしまいます。それをカバーするために暖かい場所を探して布団に潜り込もうとしているのです。ということなんですけどね。はい、まあ、犬も潜り込んでくるよね。うん、
そう、ね。うん。ジェットは入ってくる、うん。で、うちの実家にいるトイプのおばあちゃん犬は入、絶対入らないって言ってた。
ああ、なるほどね。
うん、まあそういう環境で育ってきてない子っていうのもあるのかもしれないけど。う
ん、まあ、確かにね。うん。うん、でもね、あの、隅の方に寝ていたりね、布団の上なんかで寝るっていうのはね、基本的には野生ではね、うん、書いてあるように、ないわけだからね。
そうね、ふわふわしてる場所で寝るっていうのはないよね。
だからでも、ね、今こちらにも書いてあるように、飼い主さんに抱かれてるような感じで、安心感を得てるのかなとかね、うん、ほんわかした感覚、うん、犬と人間とのこう、なんていうのか、関わり合いっていうのはやっぱり、あの、密接なんだなっていうのは、ちょっとね、ここでまた、感じられたかなと思いまして、ちょっとご紹介させていただいたんですけどね。はい、うん。ではですね、今回はですね、ペットモローさんから、愛犬は布団に入ってくる理由ってっていうことをご紹介させていただきました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
まあ、あんまり今回、
短っ。
まあ、短っ。なんで
読むの嫌だったからでしょう。
そんなことないよ。そんなことないですよ。なるだけ文章を短くしたものを選んだことなんかないですよ、ちょっとも。
本当？
本当。まあ今回ちょっと選びましたけどね。
選んだんかい。ね、海外とかだとベッドとかソファーに犬は乗っけないとかさ、あるじゃん、アメリカとか だと。まあ、日本でも別で寝た方がいいとかっていう人もいるし、一緒に寝てあげた方がいいっていう方もいらっしゃるし、ただすごい言葉だなっていうか、あ、そうだよなって思ったのが、ワンラインにも出ていただいたケンさんいらっしゃるでしょ？ケンさんがね、うちでセミナーをやっていただいたときに、ぜひ一緒に寝てあげてくださいって。で、その一緒に寝てあげてくださいっておっしゃった理由が、そんな血のみごの頃からお母さんから話されて、その頃ってまださ、兄弟とかお母さんのところで団子になって寝てる頃じゃん？誰かのぬくもりに包まれている、触れているって寝てる時なのに、そんな時を無理やり話されて、一人ポツンってよくわからない場所に連れてこられると、母性が足りないんじゃないかって、ぬくもりとかそういうものに関して、心が栄養不足になるような気がするって。まあ、研究してるわけじゃないからね。わかんないけれども。だから、できるだけ一緒に触れ合いとか、寝てあげることで、そういう母性とかっていう、不正ももちろんそうだけれども、を、与えてあげてほしいって言ったのを聞いたときに、よしって。なんかよくわかんないけど、よしって思ったよね。
やっぱ、俺はそういう感覚でいいんだと思うんだよね。だって、別にさ、寮するわけでもなく、そうそう、なんか仕事をさせるわけでもなく、うん、ね、一緒に共に生きるパートナーであるわけだから、ね、別に寝たってね、例えば病気があるよとかってよく言う時もあるじゃないですか。うん。うん、あと ね、そう。でも、それだってそんなにね、じゃあそれで死んじゃった人って聞いたこともねえし。
もちろんね、アレルギーとかってなっちゃったら、それは話は別の話なんだけれども。
そう、うん、そうそうそうそうそうそうそう。ねえ、なんかにこう、不調が出たんならしょうがないけど、そうではないんなら別によくねって思うんだよね。
ましては日本の犬綺麗じゃん。月に一回皆さんトリミングに連れて行ってとか。
うん。うん、確かに。
そういうことを思うと、海外とかね、結構フランスとかすっごいこう汚い犬連れてる人がいらっしゃるとかね、
うん、
いう話から聞くと、じゃあそれじゃちょっと入れてあげたくないねって思うけど、
うん、
でもね、
まあね、でも別にその子汚くたってさ、うん、自分が良ければさ、
可愛いと思ったら
一緒に、可愛いと思えば俺はいいと思うんですよ、
ね、
うん、
まあうちは多分寒いから入ってくるっていうのがスタンダードな部分なので、
あ、
ぜひね、ちょっともし別に寝るようだったらきちんと空調とか、そういったものを管理していただくともいいかなと思いますよね。こういうの
ね、そうですね。あ、だけど、うちのセシなんかはね、あまり入ってこないし、一緒に寝ないし。うん、
まあ、育った環境と、ソファーで寝てるし、あと、もともと、ゴールデン、毛がね、すごいからね。
うん、すごいからね。うん。
高い
ですね。まあね、別にそれはそれでいいかなと思うし、うん、来るや来たで、いいかなと思うし、うん、
思うし、
いう感覚で、うん。いいんじゃないかなと思うんですよね。はい、別に
無理やりね、
どっちかに決める必要はね、うん、ないんじゃないかなと
思う。一緒に寝たきゃ寝ればいいと、
ね、うん、だと思います、ね、
はい。ありがとうございました。はい、では明けさんの方からですね、週刊女性プライムさんからお題をお借りいたしまして、7歳からシニア犬、伸び続ける愛犬の平均寿命、後悔しない介護とはということでご紹介をさせていただきたいと思います。まあね、ちょっと、うちほら保育園は若い世代が多くて。うん、今多分平均的に見て3歳前後の子が一番多いんですよ。3歳、4歳前後。ただまあ、ちょいちょいね、シニアクラス、十何歳っていう子をお預かりしたりとかっていうのが増えてきて、私もそろそろちゃんと介護とかっていうのを学ばなければいけないなっていう部分もあり、平均寿命が伸びてるよねっていうところで、もう7歳じゃなくていいかなっていうのが、とっかかりでこれが気になったんで、ちょっと今回ご紹介なんですよ。はい。では、本編ご紹介させていただきますと、老化のサインを見逃さずに、後悔のない介護を、愛犬のゴールデンレトリバー、テンを亡くしたことがきっかけで、犬の介護に関心を持つようになったという、高垣育さん、著書、犬の介護に役立つ本、かっこ山と警告者館、かっこ閉じ、には、介護に必要な知識や、実際に役立つ数々のノウハウが、獣医師監修のもとに収められている、ということですね。まあ、本を出されたっていうことなんですが、まあ、教室とかでもシニア高齢になった時に困らないために、最後まで快適に共に過ごすためにみたいなのがこう裏コンセプトみたいなのでずっとあるわけですよ、うん、教室とかでもね。でそれがなんかこうちょっと身近になってきたなって思うんですが、本編続いて紹介すると、天を見取った後大きな 後悔に襲われたことが本を書くきっかけでしたということで、当時は介護の知識があまりなくて十分なケアができなかったんです。その時天は13歳だったのですが、ぜいぜいしながら歩いていてももうおじいちゃんだから仕方がないと思っていました。でも定期検診に行った時に肺がんが分かり、余命は1ヶ月くらいなので覚悟をしてくださいと言われ、頭の中が真っ白に。家族全員突然介護生活に放り込まれたわけです。そして改善の余地もないまま、あっという間に天は旅立ってしまいましたというね。ちょっと私も似たような境遇だったんですけれども、全然介護なかったんであれなんですけど、私も今こうお世話させていただいてる子が大型犬、犬種ゴールデンレトリーバーに近いぐらいの犬種なんですけど、ほんと排泄って大変。何が大変ってこちらにも書いてあるんですけど、排泄が大変で、人間用にバリアフリーって言うじゃん、段差がないようにとか。これ動物にもやっぱり必要だし、あとそのね、排泄に関するグッズだったりとか、そういうのもすごくね、やっぱ重要だなっていうのが身に染みて分かってきた、ここ何ヶ月。
まあそうだよね、やっぱり老犬になればね、人間と一緒だからね、結局はね、そういう介護っていう生活には絶対なるわけだから、
うん、ね、ある日突然ぽっくり行ってしまったとかっていうんではなければ、絶対こういうのって必要になってくる部分なので、そういう時にね、この方すごく素敵だなって思うんですけれども、愛犬のシニア教室で情報交換をって情報交換をされる場を作ってらっしゃったりとか、そういうことをされている部分もあるっていうことなので、やっぱりね、知ってる人に教えてもらうのが一番だし、その中から自分に合ったものを得てもらうっていうのと、
まあでもこの情報交換っていうのもね、ちょっとともするとさ、いろんな方法論が出てきてしまって、そこで、なんていうのかな、飼い主さん自体が、なんていうのかな、成熟してないでここに入ってしまうと、どうしようもない部分って大きいんじゃないかなと思うんだよね。難しい部分かなと思うのよ。だから、逆に言えば、一人の人に教えてもらう。例えば、まあ、その、シニア介護のインストラクターみたいな方が、ね、どっかにもよくいるようになってくれれば、その方に聞くような感じにすればいいんじゃないかなと思うんだけど、どうしても情報交換ってね、いろんなのが錯綜するから、
ただね、
そこの中でピックアップっていうのがね、
一人っていうのも怖いのよ。この間聞いた話なんだけど、ある、これはね、介護じゃないのね、トレーナーさん、訓練士さんに、ある一人の、教わったら、もうその訓練士とかトレーナーさん合わなかったんだって、その人に。で、すべての存在に不信感がっていうね、ケースもあるから、まあ、自分に合ったのをね、まあ、ね、選んでいただくのがいいのかなって。まずはちょっと本、いろんな本とかね、今ほら本屋さんでも立ち読みできたりとかするじゃん。
そうだね、だから
調べてもらって、
なんつうのかな、
いろんなことを、
あとはもう、情報交換でも本当にしつけ教室とかいろんなとこに行ってる時からね、その時になってからそれは、やっぱり介護になってからとか、なんか困ったからそうじゃなくて、随時そういう中で、話をしていくっていうことが大事なのかな。
パピーの頃からその分野のプロの方と接触するっていうのは、とてもすごいいいことだと思うので、本当だから私もね、サニーさんに出会えたことはすごくありがたいことだし。
そうだよね。
そう、
だから信頼関係っていうのが生まれるじゃん、ね、人間同士のからじゃないとどうしてもなかなか難しい部分があるよね。
で、食べ物に関してもやっぱり考える部分はあるしっていうのをね、トリミングに関してはケンさんとかカズさんとかがいろいろ教えてくれるしって、やっぱりその道を極めてる人に早いうちから出会うことはとても幸せなので、ぜひ ね、今寿命も平均寿命も伸びてきてますし、もうシニアっていうのを7歳からじゃない方がいいんじゃないかっていう業界自体の考え方もなきにしもあらずなので、8歳9歳とかでもいいんじゃないのみたいな部分が提唱してる方もいらっしゃるぐらいだから、遅くないですから、ぜひ早めにね、こういう情報収集していただくといいのかなと思って、今回ご紹介をさせていただきました、
ね、あと、ね、さっき言ったしつけ教室なんかも、このシニアになってからこう役立ちますよっていうところにできれば行ってもらいたいよね、そういう説明ってする方って少ないじゃない。
そうなのよ。
今じゃなくて、最終的にシニアになった時でもこれがあると楽ですよとか。
そうなんだよね。あと、ね、その動き一つ一つが犬の体を調整するのに役立ったりとかもするので、ぜひ早めに。あとね、うちの子もういい歳だからね、教室とかも遅いのよってことは絶対ないですから。
そうそうそうそう、うん。基本的に教室入るのは、そのね、いろんな世代が一緒にいるわけだから、別に全然問題ないわけだから。
あとね、バカ犬っていないですから、
うん。そうです。はい、その通りです、
はい。みんなお利口さんですから。
みんなお利口です。
本当、この間言ってたのが、サニーさんが、トレーニングは忍耐ですって。
うん、その通りでございます。
はい。ですので、ぜひね、ちょっといろいろ情報収集をしていただいて、後悔しない日々を過ごしていただければと思います。はい。はいはい、というわけで、今回は、週刊女性プライムさんからお題をお借りいたしまして、7歳からシニア犬、伸び続ける愛犬の平均寿命、後悔しない介護等は、をご紹介をさせていただきました。では、こちらのコーナーでございます。ワンライの勝手に告知コーナーです。
はい。
今回、JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、オリックスバファローズ BS ワンニャンクラブペットと試合観戦で決定、ご紹介です。本編をお借りいたしますと、日本初球団が譲渡会のお手伝い、犬猫譲渡会やペットと参加できるミニイベントも同時開催。今年の BS ペットでホットモットフィールド神戸はもっと楽しくペットと家族を愛するみんなのために、この辺までがタイトルなのかな。今年もオリックスバファローズ主催の BS ペットデーが5月の12日金曜日に開催を決定。ペットと一緒に楽しめる野球観戦と試合開始までの間にペットと参加できるイベントを球場の側、そばで行います。球場外のミニイベントコーナーと犬猫譲渡会はともに一般社団法人関西ペット協会がオリックスバファローズとの共催で行います。球場外イベント譲渡会は14時から17時。当日はイベントブース、球場外にてペットフードなどのサンプリングなども実施。球場内では試合前に選手がプレーするグラウンドで、ペットとグラウンドを散歩ができるんだって。
うん、去年の写真見てるけど、そうだね。
すごいね、うん。グラウンドに降りれるってことでしょ、ね、まあもちろんマナーベルトとか必要なんだろうけどね。はい、うん、各ブース無料、有料、ワンコインがございますが、ご来場時にお確かめください。また、球場外イベントブースにて出展してくださる方、協賛、サンプル提供等をしてくださる企業様も同時募集中ということです。で、詳細なんですけれども、オリックスバッファローズ対西武ライオンズの試合、18時試合開始、ホットモットフィールド神戸、神戸でやるんですよね。はい。で、チケットの方が、ワンニャンチケットが大人一人一匹、大人一人、小型から中型犬、または猫一匹が一般が2300円。BS クラブの会員さんが1500円、
うん。
ペットエリア入場、大人1800円、子供700円。会員さんが1200円の300円。チケット購入条件はペット一匹に対し必ず大人1名以上の同伴が必要になります。子供のみの同伴は不可とさせていただきます。で、大人と来てくださいねってことですよね。うん、はい。もちろん大型犬とかも大丈夫っていうことなので。
でもすごいね、猫と大一緒にいさせるんだね、うん、
でもねインターペットとかも見ててもそうなんだけど、全然平気な猫っているのね。
あ、
そういう犬が周りわーっていても全然平気みたいな、まあ、できてる子できてるっておかしい、
まあできてる子は、はいいんだろうけどね。そうそうそうそう、
だから多分ね、
収集つかなかった、
来るのはそういう人なんじゃない。
ああ、そうだろうな、うん、あと、試合時間ってさ、2時間、3時間、ね、ザラじゃない、ね、野球の場合。
バーってなるしね。
そう。
バンバンバンバンバンみたいなね。
ね、大丈夫なんだろうね。うん、
大丈夫なんだと思いますよ。
まあ、だろうね。はい、うん、
で、まあ、注意事項等も細かくありますので、
うん、
必ず確認をして遊びに行っていただくといいのかなと思います。
ね、神戸の方なんかはね、行っていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。
関東の方でもちょっとやってみてほしいですけどね。
うん、ね、こういう感染のね、ものもできればね、はい、楽しいかなと思いますんで。
はい、すごいよね、でも野球場にいるんだよ、犬が。海外とかいそうだけど、ね、う
ん、海外ではやってんの？
どうなんだろうね。わかんないですけど。
わかんない。
はい、うん。というわけで今回はですね、JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、オリックスバファローズ BS ワンニャンクラブペットと試合観戦で決定、ご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。はい、はい、というわけでエンディングでございます、
うん、
はい、サニー&アケさんのしつけ&マッサージ教室シーズン7第4回目最終回ですねが5月の28日、うん、日曜日に開催となります。まだ若 間、あのね、やっぱりね、2コマ目、10時半からがね、すぐ埋まっちゃうんですよ。結構定期的に申し込んでいただいてる方たちが多いので。ステップアップコース、朝9時からの方、若干空席がございます。ぜひ、陽気も良くなってきましたのでね、月に一度のワンちゃん高校、ご参加いただくのもいいかなと思います。
そうですね。まあ、うちは、手前味噌になりますけれども、基本的にシニアになった時にこう役立ちますよっていうようなね、お話もさせていただいて、うん、質疑教室やってますのでね、はい、どんどん来ていただければなと思います、はい。
そのためにね、サニーさんもすごくいっぱい勉強していただいてますし、私も、ほんとね、学生時代だったらもっと脳みそ働いたんだろうなっていうぐらい、いろんな情報知れて、お伝えできればと思っていますので、はい、ね。ぜひ興味のある方は遊びに来ていただければと思います。はいはい。というわけで、はいはい、ザッツワニャンライフ第215回目、配信をお届けいたしましたのは、私、明沙と、
ボスコと、コウツカでお送りいたしました。また来週ね。Thank you.